の箇所はユダの手紙11節から13節までです。ユダ書の11節から13節。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。彼らはあなた方の愛さんのしみです。恐れ気もなく共に縁を張りますが、自分だけのを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。アメン。引き続きですね、このユダの手紙はキリスト者たちのうちに入り込んだ偽キリスト者たち、偽信徒たち、彼らは兄弟姉妹のなりをして入ってくるんですけども、しかしその内側は兄弟姉妹とはほど遠い性格、ほど遠い性質の者たち。そして彼らは前回のところでは御使いの頭ミカエルのように悪魔と論じて争った時、ミカエルはまずあえて相手を罵ることをせず、裁くことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと、まあ、ミカエルは言ったんですが、しかし悪魔は口汚く罵りました。まずキリスト者としての性質はこのミカエルのように、いかに相手が悪魔のように、また口汚く知性のない生き物のように罵っても、それでもあえて裁くことをせず、主があなたを戒めてくださるように、そういうものでした。しかしこの、本当に獣の性質あらわにしているような、ものは悪魔のように相手を罵ったり、またソドムとゴモラのように、見せしめにされる、そのような性質のものです。そして今日のこの箇所からはですね、ユダは旧約聖書のその3つの事例を用いて彼らの性質を表しております。まずその偽兄弟の偽働き人の性質は、まずカインのようだ、で2番目にバラムのようだ、3つ目はコラのようだ。でこの3人に共通していることはですね、一見礼拝者です。カインも礼拝しましたし、バラムも礼拝したしましたし、コラも礼拝を導くレビ族です。一見彼らは働き人のようであり、礼拝をするようなものですが、しかしその心はですね、その実は神様から離れていて、そしてそれぞれ3人とも権威に逆らうという特徴を持っております。一見権威に準じているようですけども、しかしひとたびことが自分の思い通りに進まないと見ると、たちまちその本性を表して、実は神様のことを思っていたのではなく、人のことを思っていて、そして、神様が立てられた権威にさえ逆らう、その本性を表して、でもう一つの特色として、彼らは滅びに至るということです。まず、そのうちの一人目のカインのことについて見ていきますけれども、カインは、まあ、ご存知、この間の手術で、前々回ですね、あ、前々前回でしたね、創世記の4章の方でカインの性質を学びました。カインの礼拝とアベルの礼拝。カインは、主に、穀物を持って捧げたんですけれども、しかしそれは主に受け止められませんでした。それは彼は身勝手な捧げ物をして、 しかも、主の、前に、本当に献金箱にこんな投げつけるようなそういう捧げ方をしたんですね。ないがしろにしたんです。しかしそれに対してアベルは自ら進み出て自ら最良の最善のものを捧げました。でカインがですねその 主に捧げたものが受け入れられず、アベルの捧げ物だけが受け入れられるのを見たとき怒りが出てきました。この怒りが出てきたという時点でもう彼の心の内に高ぶりがあったことがわかります。そしてカインは弟アベルにどのようにするか、彼は弟アベルを殺してしまうんです。人類最初の殺人、それは礼拝の捧げ物に関する妬みから来るものがその人類最初の殺人の動機でした。神様は罪があなたの心の戸口で恋したっているが、あなたはそれを治めなければならないとあらかじめ言われていたんですが、しかしその神のその声にもそっぽ向きました。彼は神様は、ね、カインに最初なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、ね、神様の御前に顔を伏せて憤りで顔面をこわばらせて、そして権威に逆らっているんですね、神様に。そしてむしろ罪を納めるのではなく罪に和合して高ぶる感情を納めることせず、その高ぶる劇場に身を委ねて、そして弟アベルを殺してしまったんです。神様はあなたの弟アベルはどこにいるのかと問うたとき、カインは知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうかと、ね、もうあからさまに神様に逆らっております。しかしカインはそれゆえ地をさまようさすらい人となってしまいました。神様の恵みから漏れて自分の力で自力で、その生活の糸口を見つけていかなくてはならなくなり、そして人々がこのカインを、カインを傷つけようとしてもカインはその7倍の復讐をする、ね、やられたら7倍返し、そのような、弱肉強食のさすらい人となってしまいました。まずカインの性質は礼拝の捧げ物に関して妬むこと、嫉妬すること、そして怒りを制さないで兄弟姉妹を殺すような、兄弟姉妹などいなくなってしまえというような、そのような感情が起こることです。彼の主は自分です、神様ではありません。ですから自分の気に食わないことになると途端に彼は本性を表して神様にさえそっぽ向いて、神様にさえ知りません、私は弟の番人なのでしょうかと、ね、こういう言葉を叫ぶような、そういう性質のものです。二世兄弟のうちのまず一つ目の性質は兄弟姉妹を嫉妬すること。一見礼拝を捧げているようですけども、しかしその心は神様でなく自分を主体としていること、それがまず二世兄弟の一つ目の性質で、二つ目は、バラム、バラムも、ずっと以前の史実で、見ましたけども、彼に関してもですね、彼は、一見預言者です、主を呼び求めております。しかし、彼の心は、金銭の欲に目がくらみました。彼は、モアブの、指導者たちにお金で雇われて、ね、最初はバラムは、最初に、私たちのところに来てくださいと、モアブの預言者に雇われて、でそれで、イスラエルのために呪ってくださいとお願いされた時、バラムは最初、断るんですね。主はそのようには言っておられないと、 しかし、2回目に来た時、2回目にこのモアブの使者たちはより多くの金銀を携えて、より権威の高い人たちを連れてきて、それでバラムにお願いするんですが、バラムはそれに心がなびいてしまって行ってしまうんですね。主は最初行かれる、行くなと言っているのに、でも金銀に惑わされて、権威ある人たちに惑わされて、迷わされてですね、惑わされたというより自分の心が迷ってしまい、それで、行くんです。で、行く途中ですね、ロバに彼はたしなめられるんですね。ロバは主の使いを見ておりました。主が抜き身の剣を持ってその行く道を阻んでいるのをロバは見えたんですが、バラムは見えませんでした。で、ロバは縮こまってストップしてしまうんですが、しかしバラムはそのロバを打ち叩くんですね。で、物を言わぬはずの動物のロバが口を聞いて、でそれでこの吉外預言者の吉外里を阻んだんです。第2ペテロの2章の方に、簡単にコンパクトにまとめられておりますので、第2ペテロ2章の15節と16節をお読みします。第2ペテロすぐ前の前の章ですね。ヨハネの前、手紙の前のペテロの手紙です。第2ペテロ2の15、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の吉外沙汰を阻んだのです。17節、この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているのは真っ暗な闇です。アメン。バラムは不義の報酬を愛しました。このように偽キリスト者の中においても、神様よりも不義の報酬、世の富の方を愛して、一見、礼拝者のようであるんですが、一見預言者のようであるんですが、しかしその心は神様よりも報酬の方、金銀の方を愛しております。そしてロバがですね、彼をたしなめるんですね。ロバ、今朝の礼拝でもちょっと出てきましたね。ロバはイエス様を運ぶ人、働き人を、暗示しております。しかしこの吉外預言者を運ぶ働き人は大変ですね、打ち叩かれてしまうんです。このロバは人間の声でこのバラム、自分の乗せる主人をたしなめるんです。しかしこの働き人、このロバ、イエス様の御使いのことを見ているんですね。御使いが抜き身の剣を持ってこの道を行ってはいけないということを知るんです。ですから吉外預言者の運ぶロバ、主の働き人は、その指導者がですね、もし吉外沙汰に陥って、いるのであれば、その指導者の吉外指導者を乗せるのをまず止めて、そしてその行くべき道を行かないように立ち止まるべきなんです。そしてその吉外沙汰を阻むべきなんですね。このようにバラムの道は、それは報酬を愛する道、神様よりも世の富の方に惑わされてしまう道です。そして彼に用意されているのは、この第2ペテロにある通り真っ暗な闇だと書いてあり、そしてこのバラムはですね、剣によって刺し殺されてしまいます。後に義明の方に見ますと、このバラムは剣によって刺し通された、あります。3番目の事例はコラです。コラはですね、レビ族でした。しかしこのコラとその仲間たちは、そのレビ族として与えられている神様の務めに満足しないで モーセに逆らいました。その箇所は民数記の16章の方です。民数記16章の1節から50節までのところにこのコラの事件が書いてあるんですけども、ちょっと長いのでかいつまんで説明しますと、レビのこのケハテ族のイツハルの子コラ、彼はですね、レビ族として主の宮の幕屋の務めに、働いていたんですけども、しかし彼は、モーセに逆らいました。彼はルベン族の子孫と、その有力者たち250人を、率いて共謀して、それでモーセとアロンに逆らって、モーセとアロンに、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかと、モーセとアロンに逆らいます。このコラの性質、この16章の1節から3節までのところが、彼のやったやり口だったんですが、彼のやり口を見ると、裏で巧妙に動いて、まず自分たちに属する人たちをかき集めます。こういう集会の表立って活動せず、裏でですね、兄弟姉妹たちの家を訪問したり電話とかしたりして、そして、立てられている牧師とか働き人に、ちょっとあの働き人、あの牧師って、これこれこうじゃないって言って、で逆らう心をですね起こして、で彼らは権威者を立てます。ルベンの子孫を彼は立てましたけども、ルベンといえばイスラエル部族の長男の部族で、レビ族はその、三男ぐらいですかね。まずですから、人々の目に良さそうな指導者を立てて、しかもその有力者たち250名を、味方につけて、そしてそうやって準備が整ってから、この表立ってモーセとアロンの神様の立てられた権威に逆らうようになり、また3節の方の言い分を見ますと、もっともらしいことを言ってます。あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。要するに、モーセとアロンが立っていることが気に食わないわけですね。自分たちが上に立ちたい、これもまたコラの性質です。自分が今既存の権者よりも上に立ちたい、分を超えてる、でしかも、全回収残らず聖なるものであって、これは神の民だ、神の民は残らず聖なるものじゃないかって、もっともらしいことを言うんですね。でも彼らは分を超えていて、そして彼はモーセとアロンに逆らい、そして神様の御前に出た時、結局モーセとアロンの方が神様の前に正しかったことがわかります。このコラに対するモーセとアロンの態度、それから4節ですね、モーセはこれを聞いてひれ伏した。これがこのコラに対するモーセの対応でした。コラに何か言ったんじゃないんです。主の御前にひれ伏した。一見それは何か対応なんか全くもってしてないんじゃないかと見れるんですが、しかしこれが主のしもべの正しい対応方法です。人々のこのような反逆、人々のこのような横暴な傲慢な振る舞いに対して、私たち働き人が取るべき対応は主の御前にひれ伏すということです。そして主の言われたことをそのまま告げることです。モーセは5節以降で、主に言われたことをそのまま告げて、主の御前に、出なさいと。でそれで、主の前でその決着をつけようじゃないかってモーセは言うんですが、しかしコラはそれにも背きます。いや、私たちはそんなあなたの言うことは聞かないと。 で、それでモーセは主に言われたことをそのまま言うんですね。あなた方はそのまま普通の死に方は死なない、しない。もしあなた方が普通の死に方をしないことを、見れば、前回衆は主が確かにアロンとモーセを立てられたのだということを知ることになろうと。で、その言葉をモーセが言うな、いやいなや、このコラとそれに属する者たちの天幕が、その天幕の下が、地面がパクッと割れて裂けて、で、そのコラの、コラに属するテントや持ち物、また、家族を全て地の下に生きたまま飲み込んで、そして地面が閉じてしまったという、その恐ろしい裁きが下されるのを前回主は見ました。またコラについた250人は全て主の前から火が出て彼らを焼き尽くしてしまいました。このように刑にあからさまに逆らって、裏で取引して、そして主が立ててくださった刑に逆らう、そのようなものの最後はこのような恐ろしい裁きですね。神様を知らない人たちに対する裁きよりよっぽど恐ろしいです。それほど主が明確に立ててくださった権威に対して言い逆らって、そして自分たちを高みに立てようとするものはこのように生きたまま血が裂けてしまったような、そういう滅びに至るんです。サタンもですね、天から投げ落とされました。サタンもね、まあ生きていますね。まあちょっと生物学的にどんな命があるのかわからないんですが、とにかくサタンは天から投げ落とされて、今もなんか働いていますね。サタンとその軍勢は黄泉に投げ落とされたんです。それはサタンも、私も高みに登ろう、私も全能者のようになろうとして、でそれで高みに登ろうとした結果、しかし黄泉に投げ落とされたと、あのイザヤ書の方に書いてあります。このようにカイン、バラム、コラ、彼らは一見礼拝者のようで、一見働き人のようですけども、しかしその心は神様になく、むしろ民衆の上に立ちたいとか、お金が欲しいとか、あるいは兄弟姉妹が憎いとか、まあ、そういう神様から離れた感情がある者たちです。これが、今も偽キリスト者として、集会の中に入り込もう入り込もうとしていたり、また実際キリスト教会の中に入り込んで、内側からそのサタンに用いられて、分裂を促したり、また権威に逆らったり、そういう、ことをしております。で、彼らに対しての待っているものは何か、彼らの特色は一体何か、もう一度ユダの手紙の方に戻って12節の方ですね。彼らはあなた方の愛さんのしみです。愛さんのしみ、私たちは礼拝の後とかよく後ろの部屋で愛さんをしておりますね。で、愛さんに預かっているんですが、しかしその愛さんに預からずに、なんかテーブルクロスをシミで汚すような、そういう愛さんを汚すような人ですね。また恐れげもなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものでありとありますね。確かに縁を張るんです。愛さんを張っているかのようですが、しかしその人の心は自分だけ、自分を養うものです。つまり神様の働き人のようにして生徒たちの間に潜り込むんですが、しかし彼の、まあ、彼らのその思いは自分を養うこと、自分がこの、ね、キリスト教会というなんか優しい、人たちの上に立ちたい、要は社会が、どうも冷たくて厳しい、でもクリスチャンの集まり、兄弟姉妹の集まりは世に比べて優しい人たちの集まりだから、だから私が世において叶えることのできなかった 権威欲を満たしたり名誉欲を満たしたり、それをキリスト教会の中で満たそうとするようなものが自分だけを養うために兄弟姉妹の中に潜り込むことがあるわけです。で、彼らの性質はこの12節の後半、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。これ書いてありますね。これいずれもなんか一見実を結ばせるようで、その実使い物にならない、実を結ばせないものだという特色がありますね。風に吹き飛ばされる水のない雲、ね、雲が来た、やった、雨が降る、これであの雲がもたらす水によって作物は実りをもたらすだろうって思っていたら、雨を降らせずにそのまま過ぎ去ってしまう、あれって感じで、このような実のない働き人はそのようなものです。働き人として来るんですが、実は実りをもたらせないでそのまま過ぎ去ってしまう、あれっていう感じですね。また実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、要するに木という実態はあって一見実を結ばせるようなんですが、でも根っこがないんです。だからやった、この木を見つけた、この木から果物をこれから取れるぞって思っていたら、実は根っこがないのは、まあ、表面から見えませんので、だんだん枯れていく、これもまた、ね、拍子抜けですね。また自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、もう泡だけはブクブクやるんですけれども、でもただそれだけで消えてしまう、これも拍子抜けですね。またさまよう星、星は、空にあります。でもあっちに行ったりこっちに来たりして、結局ただそれだけでうろうろうろうろしているだけで何の役にも立たない、このような、偽働き人、偽兄弟の性質は、ね、一見何か役に立ちそうで来たらおおって感じなんですけども、でも何ももたらさないでそのまま出て行ってしまう、まあ、ちょっと拍子抜けのような者たちです。そして彼らに待ってるのは真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。先ほど第2ペテロの方でも同じことが書いてありました。彼らに用意されているのは真っ暗な闇、結局自分たちがどこに向かっているのか分からず闇の中に閉じ込められてしまう。コラたちは生きたまま黄泉に落とされました。サタンも生きたまま黄泉に投げ落とされました。またコラのバラムの性質については第2ペテロで見ましたけれども、彼らが用意されているのは真っ暗闇ですと書いてありました。カインもさすらい人として神様の恵みに預かる立場から投げ落とされて、自分の力で自活して生きなくてはならない。この世界はこの弱肉強食の世界は真っ暗な世界です。私たちはそこに陥ることがないように、実体のある礼拝の生活をしていきたいですね。しっかり主につながっているのであれば豊かな実を結び、実体があるものです。イエス様につながっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れてしまうので、それは火に投げ込まれてしまいます。根こそぎにされた秋の木のようにただ枯れるのを待つばかりですから、私たちはしっかりイエス様につながって、イエス様という誠のブドウの木につながって、実体のある生活、実りをもたらす働き人として、そしてますます豊かに100倍の60倍30倍の実りをもたらして、そして実体のある働き人として主のお役に立っていく皆さんでありますように。またこのロバ吉賀預言者のその企みを阻みました。皆さんもむしろ 人ではなく主を見つめて、人が行けという指示よりもむしろ主が抜き身の剣を持って阻んでいることを見るような、そのような霊的な目が養われるようになりたいですね。またカインとアベルの礼拝については、先々週見ました。アベルの礼拝ような礼拝者として最上のものを主の御前に捧げて、そして心から主を敬う礼拝者としてこの信仰生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日はこの3つの事例から私たちが陥ってはならぬこの3つの罠を学びました。カインのように兄弟姉妹を妬んだり、あるいはいなくなってほしいと劇場に駆られて主に対して顔を背け、そっぽ向き、御言葉が与えられてもそれに顔面を固くなにして受け入れないような、そのようなカインの道、主よ私たちの力そのカインの道を断ち切ってください。またバラムは主から御言葉が与えられたのにから欲望によってその道を捨てて主に逆らい、そして神のために不信仰を持ち込んでしまいました。それゆえ彼は物を言わぬロバにたしなめられ、そしてそれでもなお欲望に駆られた彼は後には剣で刺し殺されてしまいました。またコラは主から働きの分を得ていたんですが、しかし陰でこそこそと反逆を募り、神様が立ててくださった権威者に逆らい、そのような下克上を企みましたけども、しかし主ご自身の咎めによって彼は生きたまま黄泉に落とされました。それはサタンも同じように自分を高く立てようと、神のように権威者になろうとしてサタンも同じ道に陥って生きたまま黄泉に投げ落とされました。主よ、どうか私たちはこのような実りをもたらさない拍子抜けの働き人ではなく、むしろ人や自分を養うものではなく主を高く上げるものであり、主をのみ見つめるものとして私たちを整え、豊かな実りをもたらす私たちでありますように。そのためには誠のブドウの木であるイエス様にしっかりとつながって、イエス様から無限の養分をいただいて、無限の力をいただいて、そして世を歩み、あなたの有用な実をたくさん結ばせる私たちでありますように。どうかこれから歩む日々、主をあなたの働き人として、あなたにつながった実りをもたらすものとして私たちを整えてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。